明帝先生の不思議な経験というのを聞くと、さのごとくである。確か暮れの27日と記憶しているがね、例の東風から参道の上、ぜひ文芸場のご講話を伺いたいからご在宿を願うという先触れがあったので、朝から心待ちに待っていると、先生なかなか来ないやね。昼飯を食ってストーブの前でバリーペインの滑稽物を読んでいるところ、静岡の母から手紙が来たから見ると、年寄りだけにいつまでも僕を子供のように思ってね、寒中は夜間外出するなとか、冷水浴もいいがストーブを焚いて部屋を暖かにしてやらないと風邪をひくとか、いろいろな注意があるのさ。なるほど、親はありがたいものだ。他人ではとてもこうはいかないと。のんきな僕もその時だけは大いに感動した。それにつけてもこんなにのらこらしていてはもったいない。なんだか大手術でもして仮面をあげなくてはならん。母の生きているうちに転嫁をして、明治の文壇に明帝先生あるを知らしめたいという気になった。それからのを読んでいくと、お前なんぞは実に幸せ者だ。ロシアと戦争が始まって若い人たちは大変な辛苦をして三国のために働いているのに、せっき師走でもお正月のように気楽に遊んでいると書いてある。僕はこれでも母の思ってるように遊んじゃいないよね。その後へ持ってきて、僕の小学校時代の法要で今度の戦争に出て死んだり負傷した者の名前が列挙してあるのさ。その名前をいちいち読んだ時には、なんだか世の中が味気なくなって、人間もつまらないという気が起こったよ。一番しまいにね、私も取る年にそうらえば初春のお雑煮を祝い候ろうも今度限りかと。なんだか心細いことが書いてあるんで、なおのこと気がくさくさしてしまって、早く豆腐が来ればいいと思ったが、先生どうしても来ない。そのうちとうとう晩飯になったから、母へ返事でも書こうと思って、ちょいと12、3行書いた。母の手紙は6尺以上もあるのだが、僕にはとてもそんな芸はできんから、いつでも10行内外でごめんこむることに決めてあるのさ。すると一日動かずにおったものだから、胃の具合が妙で苦しい。豆腐が来たら待たせておけという気になって、郵便を入れながら散歩に出かけたと思いたまえ、いつになく富士見町の方へは足が向かないで、土手三番町の方へ我知らず出てしまった。ちょうどその晩は少し曇って、から風がお堀の向こうから吹きつける。非常に寒い。神楽坂の方から汽車がヒューッと乗って土手下を通り過ぎる。大変寂しい感じがする。暮れ、戦死、老衰、無常、迅速などというやつが頭の中をぐるぐる駆け回る。よく人が首をくくるというが、こんな時にふと誘われて死ぬ気になるんじゃないかと思い出す。ちょいと首を上げて土手の上を見ると、いつの間にか例の松の真下に来ているのさ。例の松だ。なんだい？と主人がダンクを投げ入れる。首掛けの松さ。と明帝は襟を縮める。首掛けの松は河野大でしょ。寒月が波紋を広げる。河野大のは金掛けの松で、土地三番町のは首掛けの松さ。なぜこういう名がついたかというと、昔からの言い伝えで、誰でもこの松の下へ来ると首がくくったくなる。土手の上に松は何十本となくあるが、空を首くくりだと来てみると必ずこの松へぶら下がっている。年に2、3遍はきっとぶら下がっている。どうしても他の松では死ぬ気にならん。見るとうまい具合に枝が往来の方へ横に出ている。ああいい枝ぶりだ。あのままにしておくのは惜しいものだ。どうかしてあそこのところへ人間を下げてみたい。誰か来ないかしらと辺りを見回すと、あいにく誰も来ない。 仕方がない。自分で下がろうかしら。いやいや、自分で下がっては命がない。危ないからよそ。しかし、昔のギリシャ人は宴会の席で首くくりの真似をして余興を添えたという話がある。一人が台の上へ登って縄の結び目へ首を入れる途端に他の者が台を蹴返す。首を入れた当人は台を引かれると同時に縄を緩めて飛び降りるという趣向である。果たしてそれが事実なら別段恐るるにも及ばん。僕も一つ試みようと枝へ手をかけてみるといい具合にしなる。しなり塩梅が実に美的である。首がかかってふわふわするところを想像してみると嬉しくてたまらん。ぜひやることにしようと思ったが、もし豆腐が来て待っていると気の毒だと考え出した。それではまず豆腐に会って約束通り話をして、それから出直そうという気になってついに家へ帰ったのさ。それで位置が栄えたのかい？と主人が聞く。面白いですな、と寒月がニヤニヤしながら言う。